返事がない。ただの屍のようだ。それならばもらっていくからと大学教授は言った。ミイラは高く売れるんだって喜々として私に話しながら、背中に担いでいた棺桶に彼を詰め込んで、大学教授は言った。行ってしまったのだ、向こう側へ。決してたどり着けぬはずの悲願へ。彼を伴って行ったばっかりに、世界を隔てる扉は、いつも通りの日常との分かれ道は、目には同じに見えるけれど、その隔絶は果てなく、一方通行がゆえに焼き直しを許さず、格別の痛みももたらさぬまま、人々を条理の外側へと連れ去ってゆく。致命傷たるは後の祭り、変質したる日常に光明はなく、理解は非常をたっ飛び、人であることをつつがなく終わらしめる。空っぽの棺に大学教授は何を詰め込んだつもりになっていたのだろうか。私は考える。夢というならば夢に違いない。それは絵空ごとがゆえに実存がなく、現実を打ち抜くには強度が足りなかったに違いない。だから飲み込まれてしまった。書物に文字列に、その合間合間に教授は理想を欲しすぎたのだ。教授をあちら側へと連れ去った彼の名は超爪エキセントリック。電波と容器と冷蔵庫の余り物、さっさと弱火で炒めればチェンジリングのみなしごである。そうなる兆しは前々からあった。彼がまだ超爪ではなく、またエキセントリックでもなかった頃、私はまだバームクーヘンをペリペリと剥がして長ったらしい一枚にして、その長さを測ることが趣味の幼馴染を持つファニーボーイの片割れの取り巻きの一人だった。そのため情報というものはファニーボーイのヘッドの右腕たる情報屋からの伝言ゲームで伝わることが多く、私の元に届く頃にはかなりのダミー情報やおひれが突き倒して、いらない部分ばかりが根掘り葉掘りだったけれども、ともかく当時の彼、後の超爪エキセントリックは風雲児だとか雷神剣だとか屍侍だとか呼ばれていて、誰からも見向きされないネクラ野郎だった。得意技は不作為に極太のレーザーを放つ怒髪天という大技だったらしいが、これはデマに違いない。というのも彼はビームよりもミサイルを好む男だったに違いないからだ。そうでなければ彼が後に超爪エキセントリック改め、硬化したヒステリックニードル三式とまでに称えられ、恐れられるまでの存在になれるはずがない。それはある一つの叙情詩が物語る歴史の真実である。 魔界十六詩人の一人、マト・マハト・ミナークに生まれ育った陸戦型のベヒーモス、ゴタンダ・クリスティ。クリスティがその生涯を賭して、魔界の未来を綴った歌。窓枠のオベリスク、第67節は、まさしく、彼の波動そのものを表現したと言っていいほどに、リリカルでマドラスティックでありながらも、和コードの色恋沙汰、感情の機微をエモーショナルに歌い上げ、若い魔族たちの間で大ヒット。一大ムーブメントを巻き起こしたのだ。ちなみに、これによりゴタンダ・クリスティは、マハト・ミナークを滑る惨劇兵団長、オルンガより名を送られて、ヒューストン・ボトムスキーと名前を変えているが、その直後、ペンネームを奪われたと主張する隣人、ボトムリング V によって惨殺されてしまったがために、ボトムスキー名義では、何ら作品発表がなく、また、それに怒ったオルンガは、自ら兵を挙げて、自らの町を魔界から、自らもまとめて葬り去ってしまったことも重なって、その解明の事実は、半ば闇に葬られつつある。それを悲しんだのだろうか。降下したヒステリックニードル三式は、しばし、メランコリカルシンパシズムを名乗っていたが、誰もその名で彼を呼ぶことはなかったという。時代が求めた英雄に、エゴは許されないのだ。庶民が求めた彼という偶像は、あくまでも、思春期エクトプラズムであり、細腕切りもみスピードガンだった。駆け巡る戦火。何の前触れもなく、巻き込まれゆく彼はどうしてか。いつだって火中、その真っ只中に存在していた。彼が動けば世界がきしむ。均衡が崩れ、何もかもが灰と朽ちる。後には、鳴らされた平らな土地だけが残る。彼はまさしく、一つの時代の覇者であった。呪いと呼んでも差し支えないほどに、彼は、あらゆる民の支持を得た。旧来の領主よりも、国の長よりも、彼のあり方は、民の心を捉えたのだ。もちろんそれは、特権階級の者々には、好ましくないことだった。憎たらしきその戦果を今しめようと、王族たちは彼を、マヌカン黄土色パレードと呼んで罵り、次第には、彼と親しかった友人までもが、あっちこっちグレネードジャムと、彼を蔑んだ。そんな中にもただ一人、彼を右脇パラダイスと呼び、慕っていた女性がいたのだけれど、当然のように、彼と彼女の恋物語は、ハッピーエンドで終わってはくれなかった。なんせ、彼女との交際中の彼の外交政策は、甘くとろけるようなデイズに、ハートフルにハートフルを重ねる勢いであったのだから。常に殺伐とした魔界において、また、彼を疎んじる勢力が多い情勢において、毒にはなっても、薬にはなろうはずもなく、結果、外遊中に英雄は凶弾に倒れ、愛を失い、色欲の魔物となりて、 世界に降り注いだ。これが世に言うパドラクダスだ。第三階層以下の魔族からなけなしの誇りやら何やらを奪い、知恵も牙もない醜悪なクリーチャーへと変化せしめた事件である。そして細かな肉片となった彼は、皮肉にもここで蝶爪エキセントリックの名を取り戻すことになるのだ。蝶からきれいさっぱり、人も獣も魔物も物も裏返しにして丸め込む。その怪異は触れただけで死を運ぶ。肉の団子は単細胞にも転がってゆく。ひとところに集まろうとする。それを阻止する者は取り込まれる。ただ軌道上にいるだけで食事とされてしまう。肉の狭間に詰め込まれて押しつぶされて、ゆっくりと消化されるのだ。そうして転がるエネルギーをちょびちょびと摂取しつつ、果たして彼のひとかけらは何を望んでいるのだろうか。狂気に浸された上に知人乱れて引き裂かれたとあっては、もはやその答えが返ってくることはないのだろうけれど、私はそれでも彼に問わずにはいられないのだ。彼の幼少期を知る数少ない一人として、私は彼に聞かなければならない。だから私は今の今まで追い続けてきたのだけれども、そう、大学教授が足を踏み入れた遺跡は古代文明が夢の跡などではなく、私が休日を潰しては魔界を飛び回りせっせと集めていた蝶爪エキセントリックの肉片集積所だったのだ。ミイラに見えていたあれは復元しかけていた蝶爪エキセントリックそのもので、それを持ち帰った大学教授は、いや、これ以上は語るまい。もはやこれは私の記述から離れた物語だ。この先を綴るものがあるとすれば、それは教授か、あるいは彼自身を置いて他にあるまい。さらば風雲寺、さらば雷神家、さらば屍侍、切られて候。大学受験で悩んでいた君と深夜の公園で語り合ったあの日を、あの時間を私は忘れない。願わくは君に今度こそ一役の幸せが訪れんこと。もしも街角でうようようごめく肉片を見かけたらば、裏返した革手袋を叩きつけてやるといい。逆上して襲ってくるに違いないから、そうして転がしてやればいいのだ。もしかしたらばそれで彼が報われるかもしれないから。君だって諸君だって追いかけたいだろう、転がる夢を。宿題を片付け続ける人生に疲れたら投げ出してやればいいのだ。物は違えども翻弄された者同士、 仲良く一つになれるやもしれないじゃないか。さあ諸君、悪しき夢を抱いて、今夜はお休みだよ。